それではもう12時になりましたので、すごいですね。楽しいと1時間半ぐらいあっという間に経ちますね。まあ、僕ももう説教いらないんじゃないかなと思うぐらい本当に本当に恵まれたね、もう十分に神様ここにおられる、そしてイエス様はよみがえられた、ね、その喜びがこの教会にあふれているなと。特に山形さんのですね、証しを聞きながら、本当に神様が生きておられるな。神様ってなんかすごい大きい方っていいますかね、この天地創造の神ですから、偉大な大きな、なんか近寄りがたい神様のような気がするんですけども、本当になんか一人一人の心のこのひだの中に触れるようなですね、こう繊細な方なんだな。そうやってこう私たちを無理やりに何かご自分のもとに連れてくるんではなくてですね、本当にその一人一人の心の痛みや悲しみや、そういうものを神様ご自身がよく知っておられて、本当にその私たちのペースに合わせてですね、この導いてくださる方なんだなということをまた改めて教えられて感謝をいたします。本当に短く御言葉を取り次ぎたいと思うんですが、今日はペトロの手紙1のですね、1章3節という言葉です。手法の左上にもありますけれども、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、この後またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたという言葉が続くんですけれども、今日はこの特に3節の後半のところからお話をしたいと思うんですね。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えられた。この生き生きとした希望という言葉ですけれども、私たちはこの与えられた本当にこの短い人生ですけれども、この人生を生きていくために必要なのは何でしょうか。お金でしょうか、物でしょうか、あるいは人でしょうか、仕事でしょうか、健康でしょうか。そういうものはおそらくこの日々刻々変わっていくんだと思うんですね。私たちを生かしていくものは何か、私たちのこの人生を導いてくれるものは何か、それは希望だと思うんです。希望、今日を生きていこう、明日を生きていこう、本当に苦しい時、辛い時、もう死のうかと思うような時でも、いや、このまま頑張って生きてみよう、そういう気持ちにさせるのは希望だと思うんですね。この言葉を語ったペトロという人は、皆さんもよくご存知のようにイエス様の一番弟子でありました。彼はイエス・キリストが私についてきなさいと言われたその一言に答えてですね、網を捨ててついていったと聖書に書いてあります。つまり自分の仕事を捨て、また家族を捨てて、このイエスについていったんですね。人生をかけたんです。それはこの人についていけばきっと自分はもっとビッグになれる、やがてこの人はこの国の王になる人だから、私はこの人が王になったらその人の隣で大臣になろう、実はそういう目論みがあったんですね。ついていきました。確かにイエスはすごい人で、奇跡を行って、また病気を治して、死者さえ蘇らせる、すごい力を持った人でした。ペトロの期待はどんどん膨らんでいったんですね。 ああこの人についていけば私の人生は最高のものになる、その彼の希望、このイエス・キリストにかけていた希望、どんどんどんどん膨らんでいきました。ところが今日はイースターですけれども、この日曜日ですが、その2日前の金曜日ですね、彼の目の前で彼が人生をかけた、この人についていけば私の人生はバラ色で最高になると思っていたイエス・キリストが十字架にかけられて貼り付けになって殺されてしまったんです。しかもその前にですね、彼は彼の人生をかけてついていったこのイエス・キリストのことを知らないと3回も言ったんです。裏切ったんですね。それはこの目の前で死であるイエス・キリストが捕まえられ裁判にかけられているその最中でした。今こそ彼が出て行って助けなければならないその時です。一番ですですから、ね、そして彼は実はその彼がイエス・キリストが捕まえられる前にですね、イエス・キリストからあなたは私を知らないと3度言うだろうと言われていたんです。でもその時にはいや私は一緒に死ぬことになっても構いませんとですね、大目を切っていたんです。なのに目の前でイエス・キリストが捕まえられて鞭打たれて無様な格好を晒しているその姿を見てですね、彼は怖くなって、あなたはあのイエスの弟子でしたよね、一緒にいた人でしたよねと言われて、いやいや違いますと、二度目もいやきっとあなたはあの人の弟子でしょう、訛りがある、ガリラヤ訛り、イエスと同じ訛りがある、だから弟子に違いない、いやいやそんなことありません、一生懸命標準語で言ったと思います。3回目にまた聞かれたんです。いや私はあなたがイエス・キリストと一緒にいるのを見たことがあると。その時なんとこのペトロはですね、呪いをかけて否定したと聖書に書いてある。そんな人は知らない、もし私があの人の弟子だったら私と私の家族が呪われてもいいと言ったんです。そしてあれよあれよという間に彼が人生をかけた、まさに彼の希望の星イエス・キリストは十字架を担がされて死刑場に連れて行かれ十字架にさらされたんですね。手足を太い釘で打たれて、そしてあっという間に死んでしまったんです。まさにこの時のペトロの気持ちはもう絶望という以外ないですね。彼が人生をかけて従っていたその死が殺されたんです。無様な死に方をしたんです。そしてそれだけではない、彼はその死を裏切ったんです。3回も知らないと言ったんです。呪いをかけて誓ったんです。もう人間としても最低だし、彼の人生ももう計画もめちゃくちゃですよね。本当にもう彼は生きる希望を失って、おそらく全身の力が抜けるようなそんな時間を過ごしたと思います。ではなぜ彼がその後彼の手紙の中でこのように言ったのでしょうか。私は生きる希望が与えられた、生き生きとした希望が与えられたと彼はここで言ったのでしょうか。それは自らが言っているように死者の中からのイエス・キリストの復活。そうなんですね。彼の目の前で死んだはずのイエス・キリストが3日目の朝よみがえって復活してペトロの前に現れたんです。そしてペトロ、私はあなたを裁いていない、あなたは私のことを知らないと3度言ったことを私は許す、いやむしろあなたは私の子羊を飼いなさい、そう言ってですねペテロを励まして彼にもう一度生きる力を与えたんです。だからペテロはここで神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせたと言っているんです。復活のイエス・キリストに会った時に ペトロは新たに生まれたんです。新しく生まれ変わったんです。それまでの絶望の淵にあった彼は、復活のイエス・キリストに出会ったからこそ、新しい人生を始めることができた。それ以外に彼を立ち直せる方法はなかったと思いますよ。どんな友達のアドバイスもですね、奥さんの励ましも彼を力づけることはできなかったと思います。死を裏切った。そして目の前で彼の死が死んでしまった。もう彼の人生は真っ暗だったはずなんです。その彼を立ち直らせて、新しい人生を歩めさせることができた。それは唯一彼の死であり、そして彼の目の前で死んだイエス・キリストが蘇ったことしかない。そうです。イエス・キリストは蘇ってペテロの前に現れたんです。そして彼をもう一度生かした。そして彼に生き生きとした希望を与えたんです。生きる希望を与えたんです。でもその希望は彼がかつて持っていたような希望ではありませんでした。この人についていけば私の人生はバラ色で豊かになって立派になって偉くなれる、そういう類のものではありませんでした。彼がイエス・キリストによって与えられた希望は永遠の希望です。この地上でいくら儲かるとか立派になるとか、そんなちっぽけなものではない。この人についていってイエス・キリストと共に生きていくならば、私は永遠に神の豊かな祝福に預かることができる。苦しいことがあるかもしれない、辛いことがあるかもしれない。いや、実はペトロは最後は逆さ十字架に貼り付けになって死んでいるんです。でもそんなことは彼にとってはどうでもよくなったんですね。なぜならば復活したイエス・キリストであったからです。つまり死を彼は恐れなくなったんです。そのゆえに彼の人生はただただ死に向かっていくものではなくて、死を超えていく、次の世界に向かっていく、本当にその離陸するための滑走路のような、そんな気持ちで彼は与えられた人生を生きたんですね。彼が見ていた希望は、かつては砂の城のようなものでした。でも復活したイエス・キリストに出会って彼がいただいた希望は、遥か彼方に輝いている星のような、虹のような美しい、決して変わることのない希望だったんです。皆さん、イエス・キリストは今日も生きておられます。そしてあなたのその人生の真っ暗闇の中に立ってくださいます。あなたが絶望の淵にあるときに、あなたのそばに来て、あなたに生きる希望を与えてくださいます。生きる希望を与えてくださいます。それが蘇られたイエス・キリストなんです。この方は今日もあなたのそばにおられます。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。この2008年のイースターを、こうして多くの愛する教会の家族、また多くの方々と共に祝うことができてありがとうございます。このお祝いはイエス様がよみがえられて、死に打ち勝たれて、そして私たち一人一人に生きる希望を与えてくださったからのことであります。私たちは死を恐れる必要はありません。失敗を恐れる必要はありません。挫折したまま人生を終わる必要はありません。お金がなくても、健康を失っても、すべての友が私たちを見放しても、私たちのためによみがえられたイエス様が私と共にいてくださいます。そして私たちを今日も明日も永遠に導き、また私たちの人生を輝かせてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ愛する方お一人お一人、今ここにおられるお一人お一人、またこの町のお一人お一人、またこの世界中の一人一人、神が愛しておられるそのお一人お一人に、今日キリストの復活による本当の希望が与えられますように。何かあって失うようなつまらない希望ではない、永遠に変わることのない、揺るがない生きた希望が与えられますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。